会計、歳入、歳出の順に読み上げます。一般会計492億5087万円、480億6371万円。特別会計国民健康保険事業勘定106億9558万円、105億3646万円。国民健康保険施設勘定12億9874万円、11億1790万円。後期高齢者医療9億760万円、8億9019万円。介護保険68億2667万円、68億2556万円。簡易水道事業2億2428万円、2億2192万円。下水道事業30億7692万円、30億6953万円。農業集落排水事業12億5487万円、12億5250万円。公設地方卸売市場4561万円、4137万円。企業会計水道事業収益的収支20億2461万円、18億9212万円。病院事業収益的収支14億7786万円、16億1107万円。お断り、記載した金額や前年度比は四捨五入してあるため、各項目の合計や差し引きなどが必ずしも一致するものではありません。主な財政指標、経常収支比率 83.2%、 平成24年度 87.1%、 扶助費、人件費のように毎年経常的に支出される経費に市税、地方交付税など使い道が自由で、毎年入ってくる財源がどの程度充てられているかを表しています。比率が低いほど市の施策に使える財源が多いと言えます。扶助費とは、社会保障の一環として児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して行う支援に必要な経費。財政力指数 0.701、 平成24年度 0.691。 財政力の強弱を表し、毎年の行政活動に必要なお金をどれくらい自力調達できるかを示したものです。この指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い自治体といえます。財政状況は大丈夫？自治体の財政状況を判断する基準に、早期健全化基準と財政再生基準があります。項目早期健全化基準、財政再生基準の順に読み上げます。1、実質赤字比率 11.78% 以上、20.0% 以上。2、連結実質赤字比率 16.78% 以上、 30.0% 以上。3、実質公債費比率 25.0% 以上、 35.0% 以上。4、将来負担比率 350% 以上。早期健全化基準はキー信号、どれか一つでも超えると早期健全化団体に指定されます。この場合、財政健全化計画を立てて速やかに実行しなければなりません。財政再生基準は赤信号、どれか一つでも超えると財政再生団体に指定されます。この場合、国の監督を受けながら財政を立て直すことになり、市政運営に大きな制限を受けることになります。1、実質赤字比率、一般会計を中心とした赤字の割合、該当なし。2、連結実質赤字比率、一般会計、特別会計などすべての会計の赤字の割合、該当なし。3、実質公債費比率、年間の借金返済額の割合 8.6%。 4. 将来負担比率、将来負担が見込まれる負債の割合 4.1%。 本紙はすべての項目で青信号でした。平成25年度の主な事業、市民の皆さんから納めていただいた貴重な財源をもとに取り組んだ事業の一部を紹介します。中学校施設整備事業、16億2739万円。5箇所中学校改築のほか、玉園中学校の耐震補強大規模改修などを実施しました。小学校施設整備事業、10億6688万円。布引小学校と古東第三小学校で耐震補強大規模改修を実施したほか、空調設備などを設置しました。幼保一体化施設認定子ども園整備事業、8億9135万円。若葉幼稚園の整備、古東ひばり幼稚園の改修などを実施しました。学童保育所施設整備事業、8548万円。学校給食センター整備事業、7797万円。道路新設改良事業、3億1165万円。市道能登川北部線の改良や市道蛭谷君ヶ畑線の測量設計などを実施しました。街路事業、7億5065万円。都市計画道路小今建部上中線清徳校区や中学校線柿見校区の整備を進めました。バス鉄道対策事業、1億9452万円。消防施設整備事業、9345万円。消防団車庫の建設や消防ポンプ自動車の更新、自主防災組織の資機材整備などを行いました。水防活動事業、1768万円。防災マップの作成、全戸配布などを行いました。庁舎耐震化等施設整備事業、12億2483万円。本庁舎新館の増築などを行いました。防災対策事業、2837万円。防災シニアリーダー養成講座や総合防災訓練などを開催しました。母子保険事業、1億1935万円。妊娠・出産・育児に関する支援や妊婦健診・乳幼児健診を行いました。感染症予防対策事業、2億5729万円。 BCG やポリオ・風疹など予防接種を実施しました。福祉医療費助成事業、8億5818万円。病院事業会計支出金、5億3846万円。共同のまちづくり事業、1486万円。中山間地域活性化事業、2408万円。空き家活用調査や地域おこし協力隊活動支援のほか、平成27年春にオープンする道の駅、奥永源寺渓流の里の用地取得などを行いました。コミュニティセンター管理運営事業、3億7717万円。永源寺地域産業振興会館兼永源寺コミュニティセンターの改修などを行いました。文化振興施設管理運営事業、1億6332万円。あかね文化ホールの改修などを行いました。社会体育施設整備事業、1億8489万円。古東スタジアムの電光掲示板などを改修しました。担い手育成事業、3329万円。集落営農の特定農業団体や法人化の推進、営農組織の機械購入に対し補助を行いました。新エネルギー推進事業、1602万円。住宅用太陽光発電システムや雨水貯留施設設置に対する奨励金、三方よし商品券を交付しました。合併で優遇されていること、東近江市は市長合併で誕生した市であるため、次のことが優遇されています。合併特例事業債、合併してからの一定期間、 公共事業を行うための費用の一部を合併特例事業債として通常より有利な条件で借りることができます。地方交付税、国から交付されるお金で地域による経済格差をなくすため財政力の低い市町村に多く配分されます。合併した東近江市は特例により合併前の市長が存在するものとみなした額が多く配分されていますが、平成27年度から段階的に減少し、平成33年度には本来の額になるため、現在と比べ25億から30億円規模で減額となります。東近江市は健全だから安心なの？今は大丈夫ですが、将来を見据えた財政運営が必要です。特に合併市町村に対する特例によって財政が大変優遇されてきましたが、その制度には期限がある上に、今後も医療、介護、福祉にかかるお金が増え続ける見込みです。これらに対応できるよう健全で計画的な財政運営を継続していかなければなりません。平成25年度は国の緊急経済対策を財源とした事業などを実施したこともあり、決算額は歳入歳出ともに合併後最大となりました。現在、国は町、人、仕事、創生本部を設置し、各地域がそれぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を創生することを後押しする政策を検討しています。引き続き、このような動向に注視し、5つの基本政策を軸とした施策を推進しながらも、堅実な財政運営に努めていきます。問い合わせ財政課、電話番号 24-5602、 IP 電話 801-5602